ほな、
行こうか。
やぶた、ひろゆきの、麦わら帽子。
皆さん、明けましておめでとうございます。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花は紅、柳は緑という言葉がございます。まあこれはですね、時代がどう変わっていこうとも自然はいつも通りに巡ってくるよということでございます。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、些細なことに翻弄されることなく、自然を見れば私たちはとても幸せだなということでございます。まあ新年、明けてですね、三が日過ぎて今日は4日でございます。今年もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます FM ウィング本スタジオ生放送でお送りをさせていただいております。今日もですね、ミキサーは花江さんにやっていただいております。ありがとうございます。
明けまして、おめでとうございます。
息切れてない？
いいよ。
大丈夫ですか？
よろしくお願いいたします。
ついたもんですね。
そうですね。はい。はい、
な
か、ありがとうございます。
はい。よろしくお願いいたします。はい、この番組にあててですね、お便り、メッセージなどをいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージの宛先がこちら fm761@fmwing.com、ファックスの方が 0155-24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ年末からですね、まあ私の正月というのはほとんどまあ神社にかかりっきりということでね、ご奉仕をまあさせていただいたという感じでございましたが、まあ重たい雪が降ってですね、まあ自分のところのね、除雪もまあそうなんですが、ちょっと重機がですね、駐輪預けっぱなしで帰ってきてないということで、まあ手であの重たい雪をですね、まあ書いておりましたね。あとまあ神社の、女性数もですね、対応しなければいけないので、重機の手配とかね、手伝うとこやったりとか、まあいろいろございました。まあおかげさまでですね、無事、神社の方も、滞りなく、すべて神事やら、ご参拝の方たちの、まあお招きをするね、環境も整いまして、鳥居にはですね、大しめ縄がちゃんとかかって奉納もできたし、まあ、言うことなかったかなという感じでございますね。まあ、元旦の、神社、午前0時からですね、お参りが始まるんですが、今年はですね、午前0時と同時に、まあ、太鼓叩いて開門っていう感じなんですが、非常にこう、参拝の方が少なくって、まあ、過去、私の記憶では一番少なかったかなという感じでございました。まあ、夜が明けてですね、元旦の昼前ぐらいからかな、太陽が出て天気が良くって、ちょっと暖かい感じかなというふうになってくるとですね、次から次へと、ご参拝の方が見えられて、まあ、対応にこう忙しくこうさせていただいたという感じでございます。まあ、神事事はですね、大しめ縄の奉納祭、それから大晦日の除夜祭、そして元旦の最短祭ということで、まあ続いてですね、ずっとこう、やらせていただいておりました。まあそれに加えて、需要品、お守りとかお札とかですね、浜屋とか熊手とか、まあそういったものを、まあ、お分けするんですが、それの準備とかですね、まあ結構こう、今年、私、担当というか、責任って初めてだったんで、で、まあ、役員の方もですね、それほど経験のある方がおられなかったので、みんなで、ああだこうだ言いながらね、こう、ワイワイ楽しくやらせていただきました。まあ、そんなことで、まあ、今年のスタートですね、なんかこう、活気のある、忙しい感じで、まあ、良かったかな、という感じがしております。 まあ皆さんはね、お正月、まあどのようにこう過ごされたかなという感じですが、まあ家族とね、静かにしにやかにこうお正月過ごされた方もおられるかと思いますが、まあ私はまあほとんどね、家族とはいなかったので、神社でね、こう詰めておりました。まあそれもまたね、いろんな方とこうお話ができたりして、まあよかったかなという感じでございます。それではですね、今日の、一曲目、いきたいと思います。こちら。はい、一曲目、レッド・ツェッペリンで、グッド・タイムズ、バッド・タイムズ、聴いていただきました。まあ、微生物の話をですね、この番組ではよくやるんですが、まあ、4年前に完成した、うちの農法の、中心の柱になるのが、微生物って光合成細菌というね、菌なんですが、まあ、来週あたりからですね、全国70カ所で実証実験をやるということで、この菌液をですね、供給するんですね。で、まあ、その供給先でそれぞれこう培養していただいて、ふんだんに使えるようにということで進めていくわけでございます。ところがですね、ちょっと問題がありまして、何をしてその培養ができたということを判断するんだと。いうことで、まあ皆さんこう、懸念されてるんですよね。で、まあ私はまあずっと現場でこうやってるので、こうなればできたというのは、目で見てわかるし、匂い嗅いでも、味見にしても、まあわかるんですけど、それがあかんということなんですよね。要は科学的根拠に基づいて、それがいいのか悪いのか判定できるようにと。いうことなんですよね。で、そうなってきますと、これ微生物というのは、種類を確定するにはですね、これ同定っていうんですけど、まあ、とりあえず培養してですね、これと応募式菌を釣り上げるんですね。白菌の、細い針金みたいなので、その集落をすくい上げてですね、分離していくんですよね。で、それ一回では済まないですね。何回もこうやって。で、非常にこう大変なんですね。で、最終的に、その菌がどれだけいるのかというのも、培養試験をやってカウントすると。例えば、 1万倍希釈にして培養して、もともと何匹いたかとかね、その右手にカウンターを持ってですね、カチカチとかこうやって数えるんですね。で、これをですね、ご専門の方に頼むと、莫大な費用がかかるんですね。で、それが全国で70カ所、あるいは、これ20になりますと700カ所、30になると7000カ所というふうにこうなっていくんですが、まあ私の記憶ではですね、この金の同程度カウントをやればですね、1回、ざっと見て10万円ではできないんじゃないかなというふうに思うわけですね。で、まあ、それでやるんであれば、まあ予算を組んでいただいてですね、それを、なんとか捻出すると、予算を作るということになるんでしょうけど、出せるとしても、それはもったいないな、という感じなんですよね。で、まあ、今時ですね、こう探していきますと、デジタル式のマイクロスコープというのがあるんですね。で、うたい文句は、1000倍の倍率がありますとか、いうことがこう、歌われてるんですが、評価を見ますと、とても使えるものではありませんという書き込みが結構多いんですね。で、その中でいろいろこう探していきますと、昔ながらのですね、こう覗き込むレンズで、ピントを合わせてですね、やる、光学顕微鏡っていうんですが、そういうものが、やはり、オーソドックスで、非常にこう性能も良くって、値段も安くって、ということで、この記事が出てたんですね。で、迷わず買いました。で、これ1万2000円だったんですが、倍率2000倍あるんですね。これは結構すごいなという感じで、まだかまだかということでね、年末に頼んだんですけど、あの大雪でですね、すっごい日数かかって、ようやく届いたんですね。で、届いたその日にですね、いろんな、パターンの金をですね、顕微鏡で覗くと、まあ、面白いんですね。で、まあ、該当する金はですね、もちろん、見えるんですけど、その種類もわかりますし、数も数えるんですね。例えば、このサンプルに何 cc、で、端から端まで、何ミリと。で、それでこう計算していくと、見えてる画面で何匹いれば、何億匹という計算ができるんですよね。で、これでいいんじゃないかということで、非常にこうお手軽で、各、現場でですね、このカウント、それから金の種類の確定、これができるということで、まあ、提案をしたんですが、まあ、今回ですね、まあ、公にやるということなので、この微生物に対する専門チームが編成されてですね、そこにこう、有識者の方が、まあ、来られたんですけど、まあいろいろこう意見をいただいてですね。まあなかなかこう慎重にという感じで、まあ今週末から、ちょっとミーティングでね、いろいろ、また提案してこうやりとりがあると思うんですけど、まあとりあえずですね、この顕微鏡で微生物のこの菌の世界、まあ忙しく走ってるだけの菌とかね、小さな菌をこうパックマンにもう食いまくってる菌とかですね、いろいろとまあ面白いなという感じでございます。まあ多分中学生、小学生高学年とか中学生ぐらいの方が使うような顕微鏡なんですが、まあ十分この菌の賑やかな世界がこう見えるかなということですね。まあいろんなものをこう比較しながらこう見て面白いなという感じで過ごしておりました。メッセージをいただきました。ありがとうございます。クリキンジーさんですね。読ませていただきたいと思います。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。光合成細菌全国に広まっていますね。ありがとうございます。もう今度は全国70カ所一気ですからね。反応はいかがですかということで、多分来週ですね、70カ所に、供給することになってるんですが、生産技術チームというのがございまして、そちらの方3名にですね、先行的に、お送りをしております。 で、九州の福岡の方が一人おられて、培養をもうすでにやられて、赤くなって、で、顕微鏡も買って、覗いて、バッチリだという報告をいただいております。間違いなく培養はできるという確認もできましたので、これからですね、その、データ数、どんどんどんどん増やしながらですね、全国展開をやっていきたいなというふうに思っております。それでは曲いきたいと思います。こちら。パートホームで、So Beautiful 一歩ハーツ聞いていただきました。まぁ、金の話がこう続くんですが、まぁ、とりあえずですね、来週、全国で70カ所に供給をしますという予定なんですが、まぁ、それぞれで、培養をしていただいてですね、まぁ、実はその70カ所は、応募が200件超えだったんですね。そこから70件を、私がチョイスをして、部員の方たちがそれを確認して、修正を入れてというのが今週末なんですよね。で、まあ来週から、まあ供給の準備をしようかということなんですが、これですね、全部で1トン半なんですね。で、これがですね、全国各地に行って、まずは安全を見て、10倍の倍率で培養を計画します。ということは1トン半が15トンになると。で、その次、まあ、全部で200件、さらにまあ希望者もあるということなので、70件が700件、その次は7000件。いや、すごいですね。まあ、そんなことをちょっとこうイメージしながらね、こう、やろうかなと。いう感じでおります。で、その金に関しての、特別チームが編成されまし して、学習経験者の方が2名入られたんですよね。で、やっぱりその学習経験者、有識者の方たちは非常に、慎重ですね。まあ私の場合はまあ現場ですから、いや、やってできればいいやんっていう感じですけども、まずは、否定から入るというかね、これはどうなんだ、あれはどうなんだということで、まあいろいろこう言われるんですけど、言われて、はたとこう気がつくというね。まあやっぱりまあ、私の場合現場主義なので、いや、そんなこと考えてなかったですね、という感じの答弁を何遍もこうしておりますね。で、まあ、せっかくですから、顕微鏡で微生物を、観察したものを、カメラに収めて動画にしてあるんですよね。で、いろんなパターン。例えば、稲の根っこの周りとかですね。市販の菌はどうかと。うちで、こう、きれいに培養したものはどうだとか、農業用にざっくりこう、培養したものはこうとかね。ありとあらゆるパターンをですね、こう顕微鏡で、覗いて動画に収めてですね、それぞれのこう比較を、まあ、してるということなんですかね。で、まあ、これからが難しいところなんですけど、この学識経験者の方たちとですね、これを協議しながら、どうやって、安全に、しかも誰からこう聞かれてもですね、答弁できるような、まあ、尺度をちゃんとこう持ってですね、これはこういう、グレードでこうなってるからこうなんですということで、その品質のこう保証というかね、こうなんですということが言えるようにですね、こうやっていかないかなということで、これからがちょっとね、こういろいろこう楽しみなんですけど、まあ私が今までこう経験したことがないこの微生物の世界なので、まあ、どのようにですね、まあ、全国に展開していくかなということで、まあ、非常にこう、楽しみをしておりますね。ただ、ま、これはですね、まあ、参政党という、まあ、政党の、中にある農業部会とですね、そちらでま、やるので、非常にこう、攻撃されやすいネタになるので、くれぐれも慎重にしてくださいね、ということで、何度もこう、念押しを、こう、されてますけど、まあ、今回の、特別チーム、金に対するね、特別チームの方の、学識経験者の方たち、まあ、非常にこう、強力な助っ人になるかな、ということで、まあ、ここ何日間かですね、ずっとこう、何回もこう、やりとりしながらね、まあ、正月の間ちょっとこう、やりとりは止まっておりましたけど、また明日あたりからですね、こう、いろいろこう、やりとりはまた激しく、交わせれるようになってくるのかな、というふうに思っております。それでは、曲いきたいと思います。こちら。
Take off, go and get out. I already feel like
カチラスクレイ&セーブでストレージラブ聞いていただきました。メッセージいただきました。ありがとうございます。冬バージョンなんでやねん、さつまいもさんですね。いつもありがとうございます。明けましておめでとうございますということです。いつも話を聞いて、そのメッセージできてないけど、ということで。レッドペッペリン好きなんですね。ギターの日にもうすぐ誕生日ですね。って書いていただきました。今年もよろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。話は変わってですね。まあ、神社の話なんですが、元旦だったと思うんですけども、北海道新聞の一面にですね、あ、大晦日か。大晦日の北海道新聞の一面の下、本の、書籍の広告が出てたんですね。で、ふと見ますと、成功をつかむ人は神社に答えを見つけるみたいな本のタイトルだったんですよね。で、このところ、私に起きているいろんなこう、ことがですね、まあ、続いていいことばっかりこう、言ってるように思うんですよね。で、振り返ってみますと、まあ、神社にご奉仕をですね、24年ぐらいしておりまして、去年の春からですね、筆頭的に役員にこうしていただいて、わからないなりにもですね、まあ、自分ではそこそこ頑張ってるつもりなんですよね。で、補佐してくださる地域の方たちが優秀なので、ほとんど私はうろうろしてるだけで何もしてないんですけど、まあ、気持ちはご奉仕してるという感じでございます。で、まあ、成功つかむ人は神社に答えを見つけるっていう、まあ、そんなとこなんですけど、やっぱり行き着くとこは神社かなという感じが最近すごいこうしてるんですね。で、ちょっとこう思い返しますと、淡路島にですね、伊賀なぎ神社というのがございます。非常に立派で大きな神社なんですが、そのですね、神殿の近くに、石で掘られた日本地図が置いてあるんですね。で、そこに、夏至、冬至、春分、秋分、太陽の出る角度。で、それがこうラインに引いてあります。で、そこに何があるかっていう、こう、のが記入されてるんですね。で、それは伊勢神宮であったり、出雲大社であったり、まあそういうことで、この神社っていうのは、太陽の進行、動き、角度、それから1年365日で、春分、秋分、冬至、夏至、このあたりと非常にこう、密接な、こう、ラインで結ばれているということなんですね。で、まあ、昔の人たちがですね、これをちゃんとこう分かっていて、そこにこう、神社を作ってるというか、まあ、すごいもんだな、というふうにこう、思うわけですね。で、まあ、最近こう、神社についてのことをですね、こう、いろいろこう、勉強させてもらったり、こう、するんですが、神社が存在する意味。まあ、それはですね、まあ、天皇が即位されてから、日本の国を、お互いみんなでこう、助け合いながら、豊かにこうしていくということで、まあ、国をなく骨格というかですね、こう、血管で言えば動脈みたいなもんですよね。で、そこに人がこう集まって、情報もそこで得るということで、前にちょっとこう、お話ししたんですが、天皇が決めたことがですね、末端まで、我が国はこう神社を使って、3日で全国各地にその、お触れ、情報がこう行き渡ったというふうにこう言われてますね。まあ、これは非常にこうすごいことやなというふうに思うんですが、まあ、私にこう今まで起きてきたたくさんのこう事実がですね、今ここでこう全てこう繋がってくるんじゃないかなというふうにこう思うわけですね。で、たまたま、まあ、ご先祖様の元にね、こう生まれてきて、まあ、いろんなことを学んで余計なことも結構しましたけど、まあ、これからですね、この農業部門、まあ、食料生産、我が国の国民がこう自給できるようにとかね、まあ、そんなことで、まあ、いろんなこうご奉仕がまたね、そういうことでこうできるんかな、ということで。まあ、今年はですね、去年の、 9月あたりからだんだんそういう方向性がこう見えてきてですね、今年は実際にそれをやる年で、今年の秋にはお米を自然栽培で、相当数、まあ、供給できるようにという目標も一応掲げられているので、まあ、私たち、まあ、私はですね、こう技術チームの方なんですけども、まあ、やれるだけのことをやってですね、結果をこう出していきたいなというふうにこう思うんですね。で、まあ、また皆さんからね、こう応援いただきながらね、お二人もまあいただくんでしょうけど、まあ、楽しみをね、こう、盛り上げつつ、楽しくこうやっていきたいなというふうに思うわけでございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。はい、ジャスティン・ヒーバーで、ティーチャーズ聞いていただきました。まあ、正月の、元旦2日とですね、この神社で、こう、需要品の販売をこうさせていただいておりました。まあ、ほとんどは私いてたんですが、ちょっとこう、私がいない間にですね、奴隷というのがあるんですね。土でこう、できた焼き物のこう、鈴で、うさぎの形してるんですけど、まあ結構人気ありまして、まあ買っていかれる方が多いですね。で、まあ見本も出しとかないかんということで、見本を外に出してですね、空箱が横に置いてあったようなんですね。で、販売した時に空箱を売ってしまったということがございまして、大正神社の宮司さんの方に連絡が入ってですね、愛国神社で需要品のうさぎの奴隷を買ったんですが、中身入ってませんでした、ということで連絡をいただきました。まあ、いただいた時間がですね、昼前で、で、昼過ぎから、最短祭というね、神事があるので、いや、ちょっとこう、時間厳しいな、と思ったんですが、まあ、これはですね、早くこう、お詫びに行かないかんな、ということで、まあ、お昼ご飯もそこそこにですね、ちゃんとこう中身の入った、うさぎの奴隷をですね、持って、あと手土産をこういくつか持ってですね、その方のおうちに、まあ、誤りがてら、交換しに行きました。 まあ、この時にですね、ふと思ったんですが、まあ、クレームっていうのはね、相手が、まあ、どのようにこう、感情的になってるかわからないんで、まあ、ちょっとこう、ね、さっさとこう、しにくいことだと思うんですよね。ただですね、相手にすれば、早くしてよみたいな感じの時もあるんで、これ時間が伸びれば伸びるほどですね、なんかこう、こじれてくるというか、まあそういうふうにこう思うわけですね。で、まあガッカッと行かないかなということで、まあ次もこう時間決まってるし、まあ日曜日疲労だったんで、ちょっとこう時間もかかるしということで、まあ慌てて行ったんですが、まあ結果ですね、非常にこう、ありがとうございますみたいな感じで、まあお土産までいただいてっていうことでね、無事、まあ交換できてですね、まあ良かったなということだったんですが、まあこの昔ですね、食品会社にいたときに、まあ初めてクレーム専用の電話が引かれたんですね。受信専用の電話なんですが、私が座ってる机のすぐ後ろにあります。で、私は新製品の開発の方の担当だったので、クレーム処理は管轄外なんですけど、電話が私の背中、後ろにあるということだけでですね、そう通らざるを得ないというか、まあ、そんな状況があったんですね。で、第1回目取ったのが今でもこう忘れられないですけど、初めてかかってきた電話がですね、大阪に新今宮という、俗に言うドヤ街ですけど、そこの駅前の2階の喫茶店に行ってると。で、食べた茶碗蒸しにガラス入ってて、口切って医者行った仕事休んだらカードするみたいな話で来たんですよね。で、まあ会社は当然となりまして、で、私は、謝る準備をしてこう出かけようということでね、迷ったんですけど、まあ社長から行くなと。褒められて、まあ行かなかったんですが、行かないとですね、5分おきに同じ電話かかってくるんですね、どうなってるっていうことでね。で、結局仕事にならなくって、それなりの処理をこうさせてもらったことがあったんですけど、これですね、一回その電話を取るとですね、この電話はお前が取るもんやというふうにこう押し付けられてしまってですね、電話が、その電話は普通のこう、ジリジリとなる電話なんですが、それが鳴ると、まあ、担当のその部長とかですね、上司がスーッといなくなるんですね。で、最後の方なの、ほら、鳴ってるぞとかね、顎でこうやって、ふんとかって言われて取らされるんですけど、いやー、世の中にはひどい上司がいるもんやなと。まあ、今でもね、ちょっとこう思い出すことあるんですけど、そういう人にはなりたくないなとかね、まあ、思うことがね、ありまして、まあ、ちょっと今回ね、うさぎの奴隷のことで、そのクレーム処理のことね、結構こう思い出しましたね。まあ、逆のパターンもありまして、大手の牛乳を買ったら中にこうね、もろもろの塊が浮いてたことあるんですね。で、電話したら、もうちゃんとした南の方がですね、手土産持ってすぐ来られましたね。で、まあ、その時は、いや、なんか申し訳ないな、みたいな感じなんですが、自分が同じ仕事するようになった時にですね、いや、あの時のあの人は、どういう気持ちで来てたんかな、とかね。まあ、そんなこともこう考えるようになりましたね。まあ、世の中にはね、クレーマーという方もこうおられて、まあ、東京で仕事してた時はね、もう結構頻繁に来ましたね。まあそれはそれで、まあそれなりにね、こういろいろこう勉強させてもらいましたけど、まあそんなことを経験できてね、なんかここ最近それも役に立ったなということで、まあ世の中無駄なものは何一つもないなというふうにこう最近思うようになりましたね。まあ私も年いってちょっとこうね、賢くなってきたんかなというふうに思うわけでございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。 ロビコエンエイナウティで、ユーナウティビアンチ聞いていただきました。メッセージをたくさんいただきました。ありがとうございます。砂ハッシーさんですね。いつもありがとうございます。薮田さん、かなえさん、こんばんは。のんびりまったりしながら聞かせてもらってます。歩道がツルツルツルツル路面で緊張しながら歩いてる日々です。ありがとうございます。ラジオネーム、砂ハッシーさんからいただきました。それからですね、これはクリスタルさんですね。いつもありがとうございます。こんにちは。薮田さんは、新年早々に清原さんと、沼さんとの番組、かなえさんは今日の夕方のハミングバード、お疲れ様です。クリスタルは、昨日が仕事始めで、あ、大変ですね。息子は今日から仕事を始めて、さ、帰省中の夫は、今度の日曜に関東の単身赴任先に戻ります。今のところ大雪などの予報ではないので飛行機も飛ぶだろうと安心しています。って書いていただきました。ありがとうございます。それからですね。はい。コーヒー牛乳さんですね。今年もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。淡路島の方が健康診断で、田豚さんの野菜良いですよ、おすすめしました。あっさりと却下、泣きって書いてありますね。そんなことありますね。はい。僕が結構いろいろとコメントしていたのがあだにって書いていただきました。そんなことはないと思います。ありがとうございます。話は変わってですね、まあ、神社の、ご奉仕ということでね、年末からずっと地域の方たちと、まあ、一緒にこう時間を過ごしたり、まあ、していたんですが、まあ、いろんな方がですね、こう来られるんですが、出雲大社の話をされたりとかですね、その、礼の仕方、拍手の仕方が違うとかね、いろいろこう言われる方がいたんですけど、我が民族のルーツの話をされる方がおられまして、まあ、すごいこう同調する部分があったんですよね。で、まあ、日本国民たるやですね、国家国政を語れないということはどういうことやというような、ちょっとこうきつい話もあったんですが、意外とですね、こう地域の方たちは近代をあまり歌ったことがないとかですね、神話のことは全く知らないとか、まあそんな話もこう随分こう、今回の、タイミングでこう、聞いたんですよね。で、まあ先日ですね、たまたま、小学校、中学校に関わっておりまして、コミュニティスクールというのがあるんですが、まあ愛国地区で、まあ愛国小学校だけの、まあミーティングがあって、その時にですね、日本神話の話を、まあ、校長先生とこうしてたんですけども、稲葉の城うさぎとかですね、天の岩戸とかですね、山田のおろすとか、そういうのをちゃんと教えてますということを言われてました。で、まあ、そうではなくって、天空の高間ヶ原からですね、神武天皇が即位されるまでの一貫の神話をやっぱり教えるべきじゃないでしょうかという話をしたんですが、まあ、どうもこう、腑に落ちておられなかったようなんですよね。で、前にちょっとこう、紹介をさせてもらったことがあったと思うんですけど、日本公園新聞に、まあ、あったよということで、かなえさんに教えてもらったんですけど、海外にホームステイに行ったときに、あなた方のルートは何って聞かれたときに答えられなかった。で、逆に、合衆国の中学生は教科書にちゃんとこうはっきり、詳しくこう、教えられてるということで、いや、何しにこう、アメリカ来たのって自分の国のことも知らないのに、みたいな、感じの記事がこうありまして、まあ、昨日だったかな、ちょっとこう、印刷してこう、準備をしてたんですけど、今度、学校の校長先生にね、これを持って行って、じっくりこう、話していこうかなと。いうふうにこう思うんですけど、まあ、この記事の中でですね、国連に加盟する193カ国の中でですね、 自分の国のルーツを教えられてないのは我が国だけだというふうにこう書かれてたんですけど、いやこれはひどいなと、なんでこんなことになったんかなという、そっちをちょっとねこういろいろこうまあ勉強せないかなという感じがしております。まあ小学からですね、こう神話の話とか我が国のこうルーツの話とかね、民族の話とか、まあ結構こう濃い話がこういろいろできて、まあみんなとちょっとねこう盛り上がる機会があったんで面白かったかなというふうに思っております。それでは曲いきたいと思います。こちら、今日最後の曲は、ヨシエ・エミでワンダー・オブ・ワンダーでした。ゴルフパパさんからメッセージをいただきました。代わりに、かなえさんに呼んでいただきます。
よろしいでしょうか。
はい、
すいません。
すいませんね、お待たせしました。呼ばれるのかな、ドキドキしてます。
でしょうね。ゴルフパパからです。ありがとうございます。ヤブタさん、かなえさん、新年明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
ゴルフパパです。昨年末、ウィングリスナープレゼント当たりました。ギャルタファームの無農薬野菜の瓶詰め合わせいただきました。
ありがとうございます。
大変、はい、ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそもらっていただいてありがとうございます。
また、1月26日木曜日、カナエの一人語りも楽しみにしています。ということで、ゴルフパパ、ありがとうございます。
ありがとうございます。カナエさん、ついでに、はい、その26日のかなえさんの一人語り、ちょっとインフォメーションお願いしていいですか？
あ、よろしいですか？
はい、時間たっぷりありますわ。
はい、1月26日木曜日、かなえの一人語り、タイトル変わりました。
はい。
武蔵話ですけれども、場所は、帯広市西三条南2丁目、曹洞宗実 長山永昌寺、永昌寺さんですね、お寺の本堂に立っております。時間は夜の7時から9時まで、2時間です。
はい、
大人対象なんですけれども、一緒に来ているお子様ウェルカムということで、今7歳の子が
いらっしゃるね、
はい、はい、
お利口さんに来てますね。
はい、来ていただいてます。はい、ですから参加費が500円だけいただいております。私の体に優しい手作りのお菓子とハーブティーなどをいただくいただいております。
はい、
1月26日木曜日、
都内の
一人語りでございます。はい、ご利用方法のね、今ね、
そう、来ていただいてね、
来ていただいてね、遠くからね、本当にありがとうございます。
嬉しいですね。
嬉しいですね。はい、はい、ありがとうございます。
中身はそのむちゃくちゃ濃いですからね、皆さんぜひこう一回ね、お運びいただいて、
ありがとうございます。嬉しいですね。
まあ、なんていうんですかね、落語の世界というか、こう、耳から入ってきたものが自分の脳みその中で映像になって、こう、動き出すという。
ああ、そうですね。
そういう表現ですね。
うん、そうですね。
私はね、
う
ん、まあ、やられてる方はそうじゃないでしょうけど、うん、聞いてる側としては、そのね、現物の映画とかそういう映像を見るよりも面白い。
うん、あ、そうですか、ありがとうございます。
もうその子供さんが、うん、そのね、鬼
が、鬼が、
鬼に食われる時に、あーとかやって、お母さんにこう、ね、顔を見合わせたりとかね、見てるだけで面白いですね。
ね、
彼の頭の中でその鬼が、
どんな鬼がね、
鬼が暴れて、すごい状態になってたっていうね。
そうですね。
やっぱりこういう、同等教育というか、子供さんがね、すごいいいなと思いますよ。
そうですね。
そういうことってなくなりましたもんね。
そうだね。
ついこうテレビ見てね、映像でっていう感じやから、やっぱりイマジネーション。
そうね。
これはちょっと不足してるかなと思いますね。想像力ですね。
家族で楽しめるっていうのは非常にね、いい
ですね。あ、そうですね。年配の方も、うん、この想像力、耳も使わないからボケるって言われてて、
ね、
はい。落語とか聞く人はボケないからね。
あ、そう、それはね、
芸術家は絶対ボケないし、うん、まあそんなこともあってね、ぜひ、まあ、お楽しみに来られたらいいかなというふうに思います。
お待ちしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
まあそうこうしてるうちにですね、お別れの時間が近づいてまいりました。まあ番組でね、ちょっとこう、何度もこう、アナウンスをしてたんですけど、来週あたりから、70カ所でですね、私のところで完成した農法がですね、全国70カ所でこう展開できるように、今段取りをしております。で、この、スタッフさんの中にですね、もう脳みそが AI のように優秀な方たくさんおられてですね、そのデータ取りの手法とか、データベースへのこう変換とかですね。皆さん、すごいこうキャリア持たれてるんですよね。私はもうそういうとこ全然こうダメなんですけど、どこに出しても恥ずかしくないようなそのデータの集積、それからアレンジの仕方。まあ、そんなことがね、これからこうされていくようですね。多分これがですね、もう日本の国のあっちこっちでこうね、お披露目されてということで、なればいいなぁと、こんな風に思っております。来週はですね、シンプルライフトカチでございます。次の麦わら帽子の放送はですね、1月18日になっております。再放送は、1月の8日、日曜日、16時からになっております。それではまたお耳にかかりますと、さようなら。Suicide is dangerous. It brings on an engine.